夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
一点集中。
最近気づいたことがあるんだ。
何？そんなに気合い入れて言うほどのことなの？
うん、あのね、自分の好きな服と男受けする服って実は違うんだよ。
おお、そうだよね。何を今さら。
男性と女性とではそもそも見えている世界が違っています。
うん、
同じものを見ていても男性は立体的に見ており、女性は平面的にものを見ています。
男性は立体的な視野が発達したため、一点注目する点を作り、その点の周りに視界を集中させます。
女性は平面的な視野が発達したため、広い範囲でものを見ることができます。このように男性と女性とで見えている世界が違うので、男を受けするファッションと女性を受けするファッションに違いが出てくるのです。さて、ファッションで特に大事なのが光の使い方です。
男性は光っているものがあると、そこに目が吸い寄せられるようにできています。ですので宝石やラメ、その他光り物を身につけていると男性はそこを見るようになります。ここが大切なところです。男性は光っているところに目が行くので、自分に自信がある体の部位を光らせるようにすると、男性に魅力を伝えることができます。
口に自信がある人はグラスを塗る、顔に自信がある人はイヤリングをする、
なるほど、
目に自信がある人はアイシャドウを光るものにする、首元の肌が綺麗ならネックレスをする、手が綺麗なら指輪をする。このように光を取り入れることで、自分の魅力がある部分に男性の視線を向けることができるのです。逆に自分の苦手部分については光らないようにしておけば、男性の視界に入りにくくなります。
ファッションって自分が楽しむものである一方、人に見せるものでもあります。人から見てどう見られているのかという視点でチェックすることも大切なことなのですね。
さあ、今回の気持ち、
光り物を上手に使おう。
そうなんですね。
うん、どうしてもそういうことは多いですね、やっぱり。
他に全部指輪とかしてる人は、シャ
ーまあもういかにしてね、自分の手の魅力を伝えようか。
見て、私の手を見てってこと。
そう、マニキュアとかもピカピカにしてね。
あ、なるほど、そうなんですね。
かもしれないですね。はい。はい、
さあ、配信日は5月30日です。
そうですね、もう5月終わっちゃいますな。
終わりそうですね。そんな今日はですね、
はい、
ゴミゼロの日だそうです。
あー、ゴミゼロね。
そう
なんです。なるほど、なるほど。綺麗ですね、
マリさん。綺麗ですよね。まあ、あとは掃除機の日っていう日もあるそうですよ。
へー、
まあ、ゴミゼロからですから
ね。あー、なるほど、なるほど。
お掃除、まあ、してますか？
いや、まあ、してますよ。
なんか、大掃除系今やるときっといいんだろうなって思います。季節的に大体なんか年末とかにやって寒いのか、寒いの
か
って言いながら、なんか掃除するときはなんとなく窓開けたいじゃないですか。
それはそうですね。
でも12月30日とか寒いのに、
寒いね、確かにそうだね。
なんで、ね、大掃除は大晦日みたいになったんですかね。
いや、あれでしょ、あの、要は綺麗な体で新しい新年を迎えましょうっていうところからスタートしてるんじゃないですか、きっと。
結果寒いのが見た。
でも、あの、多分ほら、あの、お寺とかのさ、仏像もさ、よく、ね、年末にわーってお掃除するのを考えると、昔からの風習なんだと思うよ、きっと。
寒いのみんな働くね。
働きなさい、あんたも頑張って働きなさいよ。
だって寒いんだよ。だから今とかにすればいいんですよね。今がちょうど暑くもなく、夏になっちゃうと逆に、
まあそうね、そうだね、暑すぎるからね、
動けないよ、
結局動けないじゃん。
温度に弱いな君は。温度
に弱いです。5月がちょうどいいんですが、その5月が終わろうとしている
まずいですね。
危機ですよ。
あ、掃除してもらいました。じゃあ掃除、
掃除しないと。
知ってくださいよ。
しないとですね。ちょこちょこはね、なんかいろいろ物捨てたりしてるんですけどね。
そうですね、掃除は。でもまあ、うん、一応一人暮らしなので、うん、しないとね、あの偉いことになるわけですよ当然。誰もしてくれる人がいませんから自分で頑張ってやりますけど。でも、本番とかが始まっちゃうと、だいたいね、カオスになってナイトメアになるんですよ、最初の時に。深い部屋広がるわけですよ、うちの部屋の中で。でももう、公演終わると綺麗になりますよ、割と。ちゃんと掃除はしますよ、こう見えて。
お
ぉ。薄いな、反応が。多分、忍者じゃ
ねえか。そうなんだ、すごい忍者ヒロ君。さすが。
下手くそか。掃除ね。
掃除をなんか日々の簡単なコロコロとかだったらあれですけれども、じゃなくて一回なんか掃除を始めると全部やりたくなってしまう。窓とか拭き始めます。
あ、わかるわかる。あとね、一番やっちゃいけないのがね、あの昔の教科書とかを開けちゃうやつね。絶対読み出すからね。
いわゆる本を整理するのも、
そうそうそう、
断捨離系のね。
そうそうそう、
あ、面白かったな、
あ、こんなんやったわとか、なんか当時の落書きとかあったりとかするともう全然進まないの。
そうなんですよね。
そうなんです。
本を整理しててもこれを整理しようかなと思ってもやっぱ面白くて捨てられないなってなってしまう。そうそう
そう、結局本を開いて読んで終わるっていうだけの時間なんだよね。
あ、面白い本だったなって
。掃除1個も終わってないんだ。あれあれですね、掃除は。そういうのね、
あと掃除をするために結局物を広げるから、うん、
あ、
帰ってなんか散らかるんですよね。
あ、
でそれを片付けるのにでんなりしちゃうんですよね。
なんだろう、掃除って一人でやっちゃいけないのかもしれない。
ないのかもしれないですよね。
なんか常に二人でいて関心がないものに対して人がこれいらないでしょとかガンガンやってくれると、
ジャッジしてくれる人がね、
ポンポン行くのかもしれないけど、一人でやっちゃうとどうしてもね、
こう情が映ってる
ありますよね。
部屋にあるってことはきっと情が映ってるものしか基本ないんですよね。
もう絶対ね、年単位で使ってないのに、いやもしかしたらとかっていうのがねあったりしますからね。
一回でもあったんですよね、もういっかって捨てた後に、うん、あ、やっぱあれ取っとけばよかった、必要だったわっていうのがあったりするので。
ありますね、
あの
舞台とかの小道具とかでもよくあります。もう絶対使わないこれと思って捨てたら、しかも捨てるのに結構手間がかかったりとかしたやつが、次の舞台でまたそんなようなやつが欲しいんだよねって言われて、マジかーとかっていうのとかもね、
ありますね。
ありますね。難しいね、掃除ね。
難しい。蔵が欲しい、とりあえずそこに全部物詰めといて。
それだって蔵も結局整理整頓しなきゃいけない。同じことの繰り返しになるよ。それが部屋から蔵だから物が増えるだけで、あとはそこであの殺人事件が起きるか起きないかとか、そういうぐらいのオプションがつくぐらいで、
蔵開けたら上からね、人がブラーンってなってて、密室なのにってやつでしょ。
八幡村系ね、近代史先生出てきそうだからね。
近代ね、足跡ないのに、
ないのにね。そうそうそう、
あ、ちょっとね、
何にゆっとりしてんの。
鑑定ができるかなっていう。
なるほど。はい、皆さん掃除をきれいにしっかりやって部屋をきれいにしてください。
はい、はい、というわけで、はい、劇的お知らせは各週金曜日に青空学園文学部配信中、
はい、
火曜日には4コマ漫画も配信してるよ、
配信中。
そして水曜日はスイちゃんの日、ぜひぜひ秋田県日本城市のキサクラスイちゃん応援してね。
はい、
カエル君なんかある、はい、ということで、お相手は相葉ゆき子と
野崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、バイバーイ、
バイバーイ。